説教励まし合いなさい。鈴木光牧師です。
はい、皆さんこんにちは。今日は永眠者記念礼拝ということで、すでに召されて天にある兄弟姉妹と共に主を礼拝するその時を持っています。改めてその兄弟姉妹の信仰を思い起こして、またその天にあっても礼拝が捧げられているということ、むしろ私たちのね、礼拝がそのサテライトだと思いますけれども、そのことを覚えながら一緒に礼拝をしていきたいと思います。今日は、第一テサロニケの信徒への手紙の4章の13節から18節というところ、この箇所が、聖書の御言葉として与えられています。ご一緒に読んでいきながら、天にある兄弟姉妹、どうなのかな、また私たちもどういう希望が与えられているのかな、ということを一緒に受け取っていきたいと思います。さあ、では早速一緒に読んでいきたいと思います。テサロニケの信徒への手紙、第1の4章の13節、14節。最初に13節、14節をご一緒に読んでみたいと思います。開いている方で結構ですので、どうぞ読んでみてください。いきます。せーの。兄弟たち、すでに眠りについた人たちについては、希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしい。イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいます。はい、こう書いてあります。今日の箇所は毎年お話していますけれども、まさにこの永眠者記念礼拝って一体何なのかっていうことをもう一度確認してくれる、そういう御言葉だと思いますね。兄弟たち、すでに眠りについた人たちについては、希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまないために、次のことを知ってほしい、こう言っています。永眠者記念礼拝と言いますけれども、永眠者とは一体何でしょうか？多くの人は、もう起きない、永遠の眠りについた人だと、そう理解しています。しかし、聖書はそう言っていないですね。私たちは永遠の命が、与えられている、永遠の命にもう一度起きるとき、その永遠の命に復活するそのときまで眠りについた人たちなんだって、そう言っているわけですよね。永遠の眠りではなくて、永遠の命にもう一度目を覚ますその眠りなのだ、そう言っています。だから希望を持たない他の人々のように嘆き悲しまないためにって、そう言っています。私たちには希望がありますということ。このことを私たちはまず最初に受け取りたいと思います。それは何かというと、眠りについた人たちは永遠の命を受けて共にまた生きるのだということです。特に注意したいのは、この希望というのは願望ではないということです。こうだといいなって。できたらどっかでね、生きてたらいいなって。そんな程度のものではないということです。そうではなくて、確かな証、根拠に基づいた希望なんだって。いや、願望って意味じゃなくて、むしろそれは事実を信仰によって確認することなんだということです。今読んだ聖書の箇所には、こういうふうに書いてありました。イエス様が死んで復活されたと私たちは信じています。そうですね。私たちはイエス様の復活を信じています。これが私たちの信仰ですね。イエス様の復活、この確実な証に根拠に基づいた希望なんだよ。そう聖書は語っています。だから、神は同じようにイエス様を信じて眠りについた人たちをもイエス様と一緒に導き出してくださいます。そう言っています。共に復活に預かるものなんだ。このように語っています。私たちの信仰は復活の信仰です。私たちはイエス様の復活を確かな証として信じています。この聖書の中にはイエス様の復活を人々がどうやって、はっきりと確信していったかということが書いてありますね。言ってみれば復活の証人たちのその様子が書いてあります。例えば一番最初にイエス様の墓を訪れたのは婦人たちでした。女性の弟子たちでしたね。彼女たちは、ああ、イエス様が死んでしまったって、悲しい、 その遺体もボロボロだからせめて、きれいにしてあげようって、こういう思って、その遺体をね、きれいに扱ってあげようって、そう思って、日曜日の朝、安息日が明けて行ったわけですよね。でも、大きい岩がお墓を塞いでるからどうしようかねって、あれは女の私たちの手ではちょっと開けられないかもしれない。どうしよう、心配しながら行きました。でも、お墓はすでに開いていました。天使たちがそれを動かしていたわけですよね。中に入ってみると、もうイエス様の体はなかった。そして、それを包んでいた天布だけが置いてあった。そう言っています。彼女たちはどういうことだって思ったけど、天使たちが彼女たちに告げました。さあ、イエス様は復活したんだ。他の弟子たちにもこれを告げなさい。彼女たちは恐れおののいて走り出します。すると、その途中でイエス様に出会うわけですよね。そして、イエス様の前にひれ伏して、それとイエス様はおはようって、いつものように挨拶をして話しかけてくれます。こうして彼女たちは本当にイエス様復活したんだなって、はっきりと受け取っていきます。婦人たちのお知らせを受け取った男の弟子たちも、最初、どこっちゃって思います。ペトロとヨハネっていう、いつもイエス様と過ごしていた弟子たちは、墓に向かって駆け出していきます。で、墓に行ってみると、確かに体がないって、天布だけが置いてある。どういうことだろうなって思って帰っていきます。でも、帰っていった先で、他の弟子たちと一緒にイエス様が現れて出会ってくれる。そして、本当かよって、本当にイエス様復活したんだって、そのことを受け取っていきます。でもそこに一人だけ居合わせない人がいます。トマスっていうお弟子さんですね。この人は、なんでか知らないですけども、買い物でも行ってたんでしょうか。間が悪い人がたまにいます。だから彼だけは会わないですね。そして、他の弟子たちが、イエス様復活した、本当に復活したよって、大喜びだけど、ちょっと冷めた目で見ています。それどころか、ちょっと頭おかしくなったかなって思っています。んなわけないだろうって。んなわけないよって。もし本当だってんだったら、俺の目の前に現れて、ここのね、指にね、手のひらにね、十字架にかけられるとき、釘刺されてるから、その穴見たら信じてやるって。そんなに指を突っ込ませてもらえたら信じてやるって。脇腹槍を刺されてね、死んだかどうか確認されてるから、その脇腹触れたら信じてやる。いや、そうは言ってないですね。正確に言うと、それをさせてくんなかったら絶対信じないって、そう言ったわけですよね。でもすぐに、イエス様はトマスのいるところでやってきて、手を差し出して、触ってごらんって。脇腹を差し出して、触ってごらんって言います。信じないものではなくて、信じるものになりなさいって、そう言いますね。こうしてトマスも信じていった。みんな最初、なわけあるかいって思います。復活なんかあるわけないだろうって。でもなかったら、私たちの信仰はなんて惨めで虚しいものでしょうかね。何の希望があるでしょうか。でも彼らはだんだん、そしてイエス様が現れて、本当だって信じていきました。神は同じように、この復活の主を信じる人々に、命を与えてくださる。そう約束しています。私も信じています。皆さんも信じています。この確かな希望を私たちは受け取っていきたい。そう思います。初めはどうかなって思ったけど、だんだん一緒に歩んでいく中で、ああ、本当にイエス様は生きておられるなって、まあ、そのことを私たちは経験していっていますよね。そのことが、私たちのこの希望をさらに確かなものにしていってくれているな、そのように感じます。じゃあ次行きましょう。今度はですね、15節から17節を読んでみたいと思います。残るところがほとんどですけれども、ちょっと長いですけど、一緒に15から17節読んでみましょう。行きます。せーの。主の言葉に基づいて次のことを伝えます。主が来られる日まで生き残る私たちが、眠りについた人たちより先になることは決してありません。すなわち、合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下って来られます。すると、キリストに結ばれて死んだ人たちが、まず最初に復活し、それから私たち生き残っている者が、空中で主と出会うために、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。はい。ここにはイエス様が再び来られる日のことが書いてあります。 まあ、聖書の再臨のことってよく言われるところですね。で、ちょうどですね、この数週間は、マタイによる福音書のところで、このことをイエス様自身が語っているところを一緒に日曜日ごと私たちは読んできました。まあ、ですから今日のところはですね、ちょっと総復習みたいなところで、すごいタイミングだなと思いますけれども、改めて確認できたらいいかなと思います。その日、それがいつかは、私たちには分からないって、それが聖書のはっきり語っているイエス様が言っていることですね。でもその日は来ます。イエス様が再び来られるその時は、合図の号令がかかれ。そして、天は揺り動かされ、雲に乗ってイエス様やってくるって、壮絶なスペクタクルの様子でね、それが書いてあります。それは、この地上のどこにいてもはっきりと分かるような形です。地球の裏側だったとしても分かるような形で来るって、それが聖書に語っているところです。まあ、ですから、この数週間皆さんに何度も確認していますけれども、私が再臨の主だっていう人がいたら、それが偽物のサインなので、絶対に信じないように注意をしましょう。でも世の中にはたくさんそういう人がいますので、私が主だとか言っても絶対信じないようにしてください。はっきり分かる形で、もう天変同地で来ますので、絶対分かりますので、私がそうだ、実はとか言ってきたら絶対嘘なので、信じないように注意してください。そして、その時が来たならば、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響く、そう言っています。そして、イエス様自身が天から下って来られるんだ、とそう言っています。その時、何が起こるでしょうか？すると、主に結ばれて死んだ人たち、まあ、眠っている人たちが、最初に復活をして、イエス様の前に集められますよって、こういうふうに言っています。まあ、だから、ね、今、このエミシャ記念礼拝をしてますけれども、その天にある兄弟姉妹たちが、まず最初に集められるということですね。そして、生き残っている者たちも空中に引き上げられて、一緒にイエス様の前に集まりますって、そのように書いてあります。ものすごい光景ですよね。まあ本当に、壮大なスペクタクルっていうんですかね。どんなかなって、私はぜひ見てみたいなと思いますけれども、その時に私たちが眠ってる側なのか、生き残っていて、ファーって集められていく側なのか、まあそれは私たちが決めることができないことですので、わからないですけれども、でも聖書がはっきり語っているのは、その日が来ますという約束ですね。このことを確かに覚えていきたいと思います。聖書は神様がこのすべてを作られたと語っていますね。聖書の始まりは何でしょうか？はじめに神は天地を作られた。この一言から始まっています。光あれって言って光が生まれて、この世界がどんどんできていく素敵な様子が創世記の最初に書いてありますね。世界を神様が作っていった。そして、この今ある地上も主が最後終わりを迎えるようにされる。このことも書いてあります。神様が始めて、神様が終える。まあ、非常に道理にかなったことだと思います。しかし、そこで終わりではなくて、新しい天と地が来ますって、そう聖書は語っています。その新しい天と地が来るときに、私たちはイエス様の前で集められて、そしてイエス様の信じ子を告白して、一緒に天に入っていくのだ。そのことが約束ですね。ぜひ注目したいのは17節の言葉です。こういうふうに書いてありました。17節の後半ですね。このようにして、私たちはいつまでも主と共にいることになります。このようにして、私たちはいつまでも主と共にいることになります。そのように言っています。そのようにして、私たちが主と共にいることになる、その、まあ、言ってみれば天国。その場所はどういうところか。黙示録に書いてある通り、悪いものがもうないところ。悲しみも嘆きも老苦もない。死もないって、そう言っていますね。その場所で幸いだけがある場所で、主と共にいるんだって。それが私たちに約束された天の世界だということです。この世界の延長線上ではありません。もうこの価値観で苦しんでいくこともありません。そうではなくて、新しい天と地があるんだ。そのことを聖書がはっきり約束しています。イエス様はですね、天に帰っていく直前のところ、これ開けなくていいですけど、マタイの28章のところで、見よ、世の終わりまで、いつも私はあなた方と共にいるって、そう言っています。この約束は、この世の終わりまでだけでしょうか？ いや、そうじゃないんだよって今日の箇所は言ってるわけですよね。新しい天と地が来るとき、その先までもイエス様は一緒にいるよ。ずっと永遠。このことを約束してくれています。ぜひこのことを私たちは受け取っていきたいと思います。さあ、最後、18節を一緒に読みましょう。今日の箇所の18節をご一緒に読みたいと思います。ですかね、いきます。せーの。ですから、今述べた言葉によって励まし合いなさい。はい、こう書いてあります。今述べた言葉によって励まし合いなさい。私、最初にこの18節の言葉ですね、気づいたときに、気づいたって読んではいたんですけれども、はっきり自覚したときにですね、ちょっと衝撃を受けた、そういう印象的な言葉なんですね、この一言って。なんでかっていうと、イエス様が再び来られる、その再臨の時、世の終わりの時って、まあ、世の終わりっていうぐらいですから、なんかずっとおどろおどろしい、怖いもんだなっていうふうな印象を持っていたんですけれども、ここで、この言葉はですね、パウロはですね、今述べた言葉によって、励まし合いなさいって言ってるんですよ。つまり、この言葉は、希望の言葉だということです。希望の約束なんだということなんですよね。それに気づいたときに私はなんか軽い衝撃を受けたんです。あ、今まで全く真逆のことを考えていたけれども、私たちはこれを希望として、励ます言葉として与えられているんだということです。もし私たちにとって死が終わりならば、それはすべておじゃんになるその時ならば、これはただの絶望の言葉だと思います。ただの無双化の言葉だと思います。パウロも他の聖書の箇所ではっきり言ってますね。なんて惨めなんでしょう、そうだったとしたら。私たちの信仰なんて、この世でしか希望がないんだったら何の意味があるでしょうかって。誰より惨めな人間は私たちになって。そういうふうに言ってますね。でも、そうじゃないから感謝しますってパウロは言います。イエス様につながっている私たちにとって、これは確かな希望だって、そう言っていますね。最後のおすすめが、さらに続けて書いてあるので、そこを読んで終わりたいと思います。同じページの下の段で、5章の9節から11節のところですね。ちょっとそこを読んでみたいと思います。そんな私たちに与えられている最後のおすすめを受け取りましょう。じゃあ5章の9節から11節、一緒に読んでみます。せーの。神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのです。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。ですからあなた方は現にそうしているように励まし合い、お互いの向上に心がけなさい。はい、こう書いてあります。まず第一に、神様は私たちを怒りに定めているのではなくて、その怒りはイエス様が全部十字架で引き受けましたので、ただ許しと救いに預かるように招いているのですって、そう言っています。イエス様は私たちのために死なれましたが、それは私たちが共に生きるようになるためですって、そう言っています。ぜひこのことを私たちも受け取っていきたいと思います。イエス様は天にいますけど、私たちと今共にもいますね。このことをぜひ心に留めていきましょう。そしてこのことを希望として受け取って、お互いに励まし合って歩んでいきたいと思います。私たちには希望があるということ、もう一度心に留めていきましょう。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って、御言葉の時を閉じたいと思います。今日は第一に、私たちには希望が与えられているということを改めて覚えたいと思います。しかもそれは、イエス様の復活によって本当に約束されたものだよということを覚えましょう。また、第二に、イエス様は再び来られます。そして、共にずっといてくださるんだって、そう約束してくださっています。このことをもう一度受け取っていきましょう。そして最後に、これは希望の言葉なので、一緒に励まし合って、この希望を仰いで、確かな希望を仰いで歩んでいきたいと思います。さあ、それぞれ他にも自由に促されたことがあったら、ぜひ祈って神様に応答していただきたいと思います。しばらく心を静めて、総額に合わせて祈る時を持ちましょう。 あります。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちに命の希望を与えてくださっていますことを改めて感謝します。それはあなたの復活によって明かしされた確かな希望であることをありがとうございます。私たちもあの婦人の弟子たちのように、ペトロやヨハネのように、そしてトマスのように疑っていましたけれども、確かにあなたが生きておられると今共に歩む中で確信をしています。その希望を心から感謝します。またすでにあなたの身元にある兄弟姉妹たちと共にもう一度あなたの前で集まって再会するとき、天国の永遠の命に入れられるとき、それが約束されていることも心から感謝いたします。今見舞いにあなたへの信仰を告白します。イエス様、あなたが私たちを引き連れてその約束を果たしてくださることを信じます。主よ、どうぞこの希望によって互いに励まし合い支え合いながら歩んでいくものとならせてください。主よ、どうぞここに集まった一人一人を天にある兄弟姉妹と共に大いに祝福してください。あなたの御手のうちに私たちを置いてくださって、あなたの愛のうちを生きるものとならせてください。お一人お一人の心の祈りに合わせます。すべてのことを感謝し委ねて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。